皆さんこんにちは。新刊ラジオ第56回8月30日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。もうですね、そろそろ夏休みが終了しますね。小中高校生の皆さん、宿題は終わってますでしょうか。まあ大学生の皆さんはね、まだ少し夏休みが続きますけども、外ではツクツク帽子が鳴き始めているので、そろそろレポートに取り掛かった方がいいと思いますよ。いや、今頃のようにね、ツクツク帽子が鳴き始める頃、東京近郊なら大抵8月末なんですが、この辺りで夏休み遊びすぎてしまった月が回ってくるというわけですね。まあね、一度一人聞いてみてください。社会人の方でも結構なのでね、あなたが夏休みの宿題やってる時に聞こえてきたセミの鳴き声って何ですか。これでこのミンミンミンって鳴くミンミンゼミなら、夏休み早めに宿題を終わらせていた優等生、カナカナカナカナカナと鳴く日暮らしならば、夕方とか朝とか、そういったですね、日のまだ昇りきる前の時間帯に宿題をやっていたタイプの優等生、つくつく帽子なら、夏の終わりにまとめて宿題をやっていた劣等生ということになります。まあね、地方によって違いがあるので、参考程度にしてください。あ、部長、そういえば夏休みって宿題やった時にどんなセミの鳴き声しました。つくつく帽子かな。あ、そうですか。ね、そんな感じで使ってみてください。まあですね、話変わりまして、すでにですね、社会人の皆さん、また学生の皆さん、経験あると思いますけども、夏休みの宿題、これってね、結構面倒なんですよね。算数の問題集とかにね、よく夏休みの友とかね、書かれてるんですけどね、お前を友達だと思ったことは一度もないとかね、叫んでみたりとかね、あといかに自由研究を楽なものにしようかと悩んだ結果ね、その辺にいる虫を適当に集めてみたり、ちなみに僕はね、八百屋の息子だったので、店にある果物や野菜、これをですね、一個ずつ分けてもらってですね、その中の種を取り出して、画用紙に貼り付けて提出しました。もちろん1日で終わりと。でもですね、最近は公立の学校なんかではね、宿題の量が減ってきてるらしいんですけども、現状はどうなんでしょうか。ちょっとね、ちゃんと調べてないんですけれども、僕らが子供のことよりは確実に減っているのかなと思います。ね、でっち上げた自由研究とかね、枯らしてしまった朝顔の観察日記とかね、どう考えても敵だと思われる夏休みの友とかね、そういうのがなくなってしまうのは、ちょっと悲しい気がします。少々思い出に浸ったところで、本の紹介に参りましょう。今回は皆さんどんな本に出会えるのでしょうか。僕の命、あなたの命、動物の命、植物の命、すべてはただ生まれては消えていく。そこには宇宙の働きがあって、あなたの命も輝いている。あなたが人を殺めた時、宇宙の働きはその闇を照らす。あなたが自分を殺めた時、宇宙はその光を失う。宇宙の中の一つの命、その一つは宇宙なのです。宇宙の声に耳を傾け、あなたの命を生きていきましょう。はい、冒頭からですね、スタッフの作った詩を紹介しました。今回の新刊ラジオね、別にですね、スタッフがね、僕が詩書いたから、これ今回の新刊ラジオで読んでくださいとかね、そういったね、温かいやりとりがあったわけじゃありません。この詩はですね、今回紹介する本をイメージして、スタッフが書いたものです。ではですね、早速ですが、本の紹介をしましょう。今回紹介する本は、紀古書房より出ております、村上和夫、要証明著。世界は一つの命から始まった。サムシンググレートからの贈り物。という本です。これはですね、新刊ラジオで2回目の絵本の紹介になります。前回紹介した絵本は、みんなの海というね、チューブの前田さんと、326と書いてみつるさんというイラストレーターが書いたね、豪華な絵本でしたけども、今回紹介するこの本も、実はですね、豪華な作家人なんです。あまりね、名前聞いたことないかもしれないですけどね、それはですね、どちらかというと、学者肌の人だからです。村上和夫さんは、高血圧の原因である酵素、ヒトレニンの遺伝子解読に成功した遺伝子研究の権威です。ノーベル賞に最も近い日本人と言われています。またですね、ベストセラー、生命の暗号というね、本の著者でもあります。こちらの本は遺伝子のことがよくわかる本として広く読まれているものです。またですね、次、絵を担当します、葉昭明さん。こちらはですね、ベストセラーになっています、地雷ではなく花をください、という本で絵を担当し、郵政省のカモメールなどにも採用されたことがあるイラストレーターです。絵本作家としてはですね、日本の巨匠と言われる人なのでね、この本を機会に、ぜひぜひ、この葉昭明さんの世界を見ていってはどうかと思います。 はい、でこの本自体なんですが、遺伝子工学の権威である村上氏がその遺伝子の研究から分かった生命についての考察をもとに描いています。遺伝子の話というとね、難しいものだと思うかもしれませんが、絵本ですので、遺伝子の話を散りばめながらも、感性に訴えかけるように作られています。理論というほどね、論理的なそんな書き方はねほとんどされていませんけれども、命って不思議だなと、こうあったかいなと感じることができるのではないでしょうか。少なくとも僕はそう思いました。そして、このお話の中核を担うのがサムシンググレートというもの。副題にも入っているこの言葉です。絵本の中ではね、言葉ではこう説明されていないんですけども、まあ大いなるものといった感じでしょうかね。読んでいただければ、そのサムシンググレートが一体何かを感じることができると思います。またですね、この本はですね、変わったところがありまして、実は、3カ国語で書かれています。書かれている言語は日本語と英語とエスペラント語。このエスペラント語で書かれているのが、この本の最大の特徴だと言ってもいいかもしれません。まあですね、その前に、皆さんエスペラント語というのをご存知でしょうか。このエスペラント語というのはですね、1887年に、当時帝政ロシア領ポーランドのザメンホフという、お医者さんが作った言葉です。この言葉は中立公正な国際共通語として誕生した言葉で、もともとは第二言語として国際補助語を目指して作られたものです。まあ簡単に言いますとですね、国際語というものがないので、こう民族とかね、そういったものの枠を超えて世界のみんなが、公平に使えるような言語を作ろうと、このザメンホフさんが作ったものです。ね、そのザメンホフさんの考え方も素晴らしくね、世界的にもある程度認知されている言葉なので、この本のコンセプトである世界は一つというものに適応していると言えます。またですね、現在エスペラント語を話す人は、全世界で約100万人と、まあ少ないのですが、理想がね、エスペラント語のそのコンセプトが素晴らしいということで、この言語を使ったそうです。このように世界の平和、人の幸福などを描いたこの絵本、宇宙というかですね、大いなるもの、サムシンググレートからの愛のメッセージといった感じのものです。鮮やかな色使いの壮大な絵と、知識に裏付けされた説得力で、自分を見つめ直すこと、そして優しくなることができる本だと思います。まあですね、僕がこの本を読んで癒されたところというとね、天才と呼ばれる人とあなたの遺伝子的な差は 0.1% 以下っていうくだりでしたね。ああ、なるほど、遺伝子的に見るとエジソンと僕でも、差は 0.1% ぐらいしか違わないんだなと、そういうね、なんかこう自分を元気にしてくれるような、そういった表現がたくさん散りばめられています。ちょっと遺伝子工学という観点から見た絵本というのも面白いなと思いました。一応ですね、紹介した本は絵本なのですが、20代から30代ぐらいの女性を想定して書かれているとのことです。出産とかもあってね、こう命とかいうものに直接触れる女性にとってはおすすめできる本なのですが、それ以外にもね、日々のストレスに悩む方とか、お子さんがいる方にも、またお子さん自身にもぜひ読んでほしいと思います。とても、生命の神秘を感じ、かつ癒されることのできる本です。世界は一つの命から始まった、サムシンググレートからの贈り物、村上和夫、要証明、キコ書房より定価1000円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回はですね、絵本の紹介ということもあってね、なんかこうほんわかした気分で収録をしていたんですが、この絵本、サムシンググレートと、遺伝子工学とかね、そういった理系の学者さんっていうのはね、やっぱりそう、なんか全てをこう論理で解明しようとするのかなみたいな感じを、イメージね、先入観を持ってたんですけどもね、この著者の村上和夫さんはね、その遺伝子工学というその自分の知識をこう論理的に説明するのではなく、その遺伝子の知識をちょこっと出してね、人の気持ちを温かくするようなこう優しい表現をたくさん用いています。そういったね、こうなんか理系と文系でついついこう頭の中で分けがちなその僕の先入観っていうのをこう打ち砕いてくれたなっていう、そんな感謝を込めて今回この本を紹介いたしました。あとね、この本でやっぱ気になるのはね、サムシンググレート、直訳すると何か偉大なもの、まあ大いなるものとね、訳した方がいいと思うんですけれども、このサムシンググレートがね、やっぱ結構引っかかってね、サムシンググレートって言って何だろうかなって、まあ、素敵なサムシングですね、秋葉原という話をしたらですね、ディレクターさんに殴られました。まあですね、サムシンググレート、あなたをね作った、我々生命を作ったのはサムシンググレート。 僕たちのですね、一つの細胞を解明するだけで膨大な数字が出てくるんですけども、こんなものはそのサムシンググレート、大いなるものしか作れないと、そういうふうにこの村上さんは述べています。世界の壮大さを感じ、かつ自分の生命の大切さを知るという意味でいい本だと思います。ね、さっき夏休みの宿題の話もしましたから、まあ読書感想文に困ったらこの本を読んでみたらいかがでしょうか。ではでは、新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。次回は9月にお会いしましょう。